の猫のクラちゃん沖縄の旅。
皆さんこんにちは。私はピンクスカートの宮崎鈴鹿です。宮崎鈴鹿は声優、タレント、アーティストをしています。ピンクスカートとはその宮崎鈴鹿が令和ごとを持って生歌を歌うアーティストです。もちろんピンクのスカートを履いています。私はピンクが大好きなんです。多分3歳ぐらいの時からピンクが好きで、ずっとなんか選ぶ時もピンクがいいなって言ってらったらしいんです。もう変わらないですよね。何十年経ってもピンクがいいなっていう言葉私は兄がいて妹なので、まあね、そういう性格っていうか、なんかこうもうザ妹っていう性格のまんま来ましたが、昔からなんかこうお母さんがどれがいいって言ったらピンクがいいみたいな、変わらない、三つ子の魂100までってやつですね。でも一回なんか反抗期があったんですよ。で、反抗期ってさ、親に対してだけじゃない気がして、なんか全てにおいて反抗したくなるんですよね。それがピンク嫌いになったことがあったんです、この私が。と小学校を5、6年ぐらいですかね。いや、もうちょっと若い時だな。若い時って。ほんと、小1、幼稚園。その、第一反抗期、イヤイヤ期か。5、6歳の時覚えてるんですけど、突然女の子だった私が、なんか嫌になっちゃって、僕って言い出した時があったんですよ、一回。5歳ぐらいの時です。小学校入る前ですね。幼稚園ね、覚えてます。僕っ子になってました、マジで。可愛いのが嫌になっちゃって、そう、2、3歳はフリフリだったの。で、6歳、5、6歳、僕は、みたいな、なんとかで、とか言って。多分なんか見てたアニメかなんかの真似してたんですよ、きっと。で、それが、まあ、小学校入って僕っていうのは恥ずかしいじゃないですか。で、それはやめたんですけど、1年生、2年生、3年生は、なんか青が好きとか言って無理してて、いや、めっちゃ覚えてる。その時の感情、なんかね、好きじゃないのに、なんか青が好きみたいな。まあ今はね、その青は男の子の色、ピンクは女の子の色っていうのは、なんかその、差別だ、みたいな感じの令和時代で言っちゃいけないらしいんですけど、まあ私の時代は、やっぱり、そういう色分けみたいなのがあったんですよ。まあよくね、赤ちゃんに着せる色で、なんか女の子か男の子がどっちが生まれるかわからない時って、黄色を買うみたいなね。黄色はなんかどっちでも着せられて、まあ女の子って分かったらピンクとか赤とか。で、男の子って分かったら青とか緑みたいな、やっぱりそれは、まああるんですよ。で、まあそうがあって、まあもう小学5年生ぐらいになって、やっと今の私が形成されるっていうの？作られてから、まあ、ピンク大好き、可愛いの大好きっていうのが続いているので、まあ本当生まれた時からピンクが好きって言ってたんですけど、ちょっと語弊があるなって最近思い出したのでこの話をしていましたが、まあその2、3年を除いてはピンクが大好きで、本当今髪の色もピンクで、洋服もピンクなんですよ。で、この前銀座駅の看板に、私の写真が飾っていただいてですね、1週間で、その間に銀座でライブをさせていただいて、でその帰りに銀座駅看板の前で自分の看板と私と写真を撮っていたら、あ、本物だーって言っていただいて、でその時一緒にいたね、ピンクスカートの石川 P がフライヤーを配っていただいて、宮崎鈴鹿っていうんです、よろしくお願いしますって配っていただいたら、それを見て、ピンクのファッションリーダーなんですかって言っていただいたんですよ。そう、フライヤーにピンクのファッションリーダーって書いてくれてて。で、あ、そうなんです。ピンクが大好きで、ピンクしか着ませんとか言ってたら、なんかその方々は、ビームス銀座店の方々で、ビームスってブランド。ね、ちょっとうちのインスタグラムとコラボしましょうよって言ってくれて、え、いいんですかって言って、インタビュー、ぜひ、答えてくださいって言ってくれて、この前それをね、撮影させていただいたんですけど、ほんとなんかこう、やっぱ、好きなものを言い続けたり、こう、ずっと、なんか続けていくと、 そういう出会いとかご縁って本当あるんだなって思ってて、みんなも大好きなものを言い続けたり、発信し続けたりね、していきませんかっていう、今日の冒頭でした。みんなの好きなものは何ですか？もちろん、鈴鹿だよね。さあ、やってまいりました。何の日コーナー。私好きなんです。この今日は何の日の日。だってさ、毎日365日あって、クリスマスとかお正月はね、大々的になんかお祝いされるけど、毎日素晴らしいじゃないですか、やっぱり今日こういう日だって素敵な日だなって思ってるので、毎日このね、今日はこの日なんだっていうのを実感しながら生きていきたいですよね。はい、今日は7月16日、七色の日、七と色で、七色の日っていうことですけど、素晴らしいですね。さっきちょうどピンク色の話をしてからのまた色の話で七色。皆さんにとっての七色って、まあ虹七色だよね。なんだろう、そもそもさ、虹に選ばれた七色って、まあ自然現象なんですけど、何なんですかね。例えばね、 AKB48 さんの神セブンは誰だろうみたいなので、結構人によって違うとかあると思うんですけど、なんでしょうね。じゃあ私言おうかな。まず私的七色、赤はちょっと濃いよな。赤は入らないの。そうなると水色、黄色、水色、黄色、オレンジ、ピンク、黄緑、あとわかんない。なんでしょう。7色の答えが書いてありました。ちなみに国によって違うらしいですよ。日本は赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫、最後の一個が違う。ピンクじゃなくて藍色だそうです。藍色って紺？あら、じゃあきっと赤とこう青が合わさって黄色に見えたんですかね。紫かな。紫がちょっとピンクに見えたのかもしれない。で、アフリカは違うらしい。アフリカはなんと8色。赤、オレンジ、黄色、黄緑、緑、青、藍色、紫の8色みたいです。で、台湾ですよ。このアニメのタイトルになってる、鈴鹿と猫のクラちゃん、沖縄の旅。このね、猫のクラちゃんというアニメは、台湾で大人気のアニメなんですけど、今日本でも放送中です。その台湾は、なんと、3色みたいです。3色。赤、黄色、紫の3色だそうです。あ、なんか、びっくりですね。そう思うと、その、猫のクラちゃんの主人公のクラレ。クラレは赤いバンダナをつけてるし、やっぱり赤ってこうね、どの世界でもメジャーな色ですよね。はい。まあ、虹をね、見たらラッキーな気持ちになると思います。私、虹を見たらいつもお願い事をしてるんですけど、皆さんはしますか？でさ、最近こう電車に乗っていて、あ、虹だって思って見るんですよ。で、やっぱ今の人って結構スマホをね、いじってるから、あんまり虹に気づかない方が多いと思ったので、私電車に、こうな家族とかと乗ってる時に虹を見つけたらわざと大きい声で、あー虹だーって言うんですよ。で、そしたら結構、今までスマホ見てた方々も、え？って言って顔を上げて、見てるのがちょっと嬉しいなって思います。花火はさ、なんかこうバーンって音が鳴ってみんな分かって見るけどさ、虹ってね、こう静かにお空の上に綺麗にさ、出てるから、なかなか気づきにくいですよね。しかも謙虚で、静かで、そして綺麗、そして皆さんの願い事を叶えてくれるっていう、私もそんな女性になりたいなって思うけど、まあでも私はちょっとうるさいから、やっぱ私は花火かな。私を例えると。いや、桜かな？ピンクだし。桜ですかね。皆さん、私は何だと思いますか？教えてください。さあ、東京 MX で毎週水曜日夜20時15分から始まりました。アニメ、猫のクラちゃん。 今日は第2話の放送でしたね。見てくださった皆さん、そしてまだの方もありがとうございます。見逃し配信は TVer でも見られるので、絶対チェックしてください。さあ、第2話、主題歌は私、ピンクスカート宮崎鈴鹿が歌う猫のクラちゃんですよね。で、私はスズレーヌロードの声優をさせていただいてるんですけど、第2話は、スズレーヌロードは出ませんですが、可愛い猫ちゃんたちが出るので、ぜひチェックしてください。まあ、第2話はね、主に、メインヘルドが出演されます。メインヘルドは、前回の名前ではメイエイと、クラレの双子の、クラレの双子なんですけど、クラレがお兄ちゃんです。で、メインは弟なんですね。そうみたいです。でも、ちょっとメインの方が私お兄ちゃんかなと思ってました。なんか、クラレの方がさ、弟っぽくない?まあ、可愛いって意味で。あ、メインはかっこいいって感じする。メインはね、楽器を弾きながら歌を歌うのが好きな子で、とにかくそっくりなんですよ、見た目が。で、まあ、第2話も、こう、洋服を借りちゃおうかなっていうメインがね、クラレの洋服を借りて、王様の真似をするという、ね、すごい楽しそうな兄弟ですよね。なんかそう思うとさ、いいですね。私は、さっきも言ったけど、兄がいて妹なんです。で、こう、もちろん双子っていうのはすごい憧れるけど、まあ、同性の兄弟っていうのもすごくそういう意味では憧れますよね。なんか、こう楽しそうじゃないですか。洋服交換してさ。皆さんの周りには双子っていましたか?私いたんですよ。それこそ小学3年生ぐらいの時に近所で遊んでいた子供が、確か、春菜ちゃんとアンナちゃんっていう双子の女の子で、本当に仲いいんだけど、見分けがつかないんですよ。本当に似ていて。で、どっちも見た目も可愛くて、細くて、髪も長くて。で、なんかさ、その小学校ぐらいの時の双子ってさ、髪の毛も同じにしません?なんでなんですかね。で、大体その子たちが大人になるとちょっと個性出してきて、ショートカットとかロングとかになっちゃうかもしれないけど。なんかそれがまた、うり二つみたいなので可愛いんですけど、見分けはあるんですよ。声です、声。そう、アンナちゃんが確かちょっと低めの声で、ハルナちゃんがちょっと高いんです。で、喋ってわかる感じなんで、こうなんか、双子ってそう思うとなんかさ、なんか面白いよね。だし、なんか楽しいですよね。でもきっとお母さんはね、もちろんお母さんとかお父さんとか、もっと仲いい子たちはね、わかると思うんですけど。いや、なんか懐かしいなーって思いました。また会いたいなって思いましたが、こう、まあ、クラレとね、メインを見てると、その子たちを思い出します。やっぱアニメってさ、いいですよね。なんかこう、自分の子供の時を思い出したりとか、なんか自分の、ちょっと友達、今は離れて住んでる友達とか思い出せるきっかけになるなって思いました。まあそれでね、メインがクラレの洋服を着たりする回なんですけど、なんと、やっぱり周りの方々は結局間違えちゃうんですよ。でも、あれってなるんですけど、見分け方があってですね、それでバレちゃうんです。さあ、見分け方は、どこでしょう?
ギターを弾いている。
それは、簡単。ではなくて、服を着て遊んでるから、どこで見分けるんでしょう?
尻尾の色が違う。
そうですね、尻尾の色も同じかもしれない。じゃあ最後。
髭の数が違う。
はい、どうもありがとうございました。もうきっと今 X で書いてくれてる方々は正解してます。そうです、答えいきますよ。せーの、ぽっこりお腹。はい、それでは皆さん、毎週水曜日20時15分から東京 MX 猫のクラちゃん、ぜひチェックしてくださいね。7月5日に、今年最初のピンクスカート宮崎鈴鹿のワンマンライブが行われました。今年はね、エマージェンザとか、あとその浅草のライブとか、その他のライブ、うん、
立川とかね。
はい。他の主催のライブに出てたから、
はい、
ワンマンは初めてなんですよ。
そうだね。
はい。で、たくさんの曲歌えたのも、本当に7月5日が初めてで、でもすごいなんか良かったって言っていただけたので、すごい嬉しかったです。石川 P に。
ん？石川 P？
はい。に、すごい良かったって終わった後褒めていただいて、良かったなって思いました。
そう、すごいなんかだから、まあ、ね、本当に僕、まあ、こう言っちゃ、僕がこう言っちゃなんですけど、まあ、もうパーフェクトに、まあ、パーフェクトって言ったらだけど、本当にやっぱりほら、これからのね、パーフェクトって言っちゃったらさ、伸びしろがなくなっちゃうから嫌なんだけど、でも本当、文句のつけようがなかったです。
すごい。
うん。
いつもね、私はこのラジオでも言っていた通り、本番緊張しないんですよって、その、なんで緊張しないんですかって言われたら、その、石川 P のリハーサルが、いい意味で厳しいから。だから、リハが一番緊張するんですっていうことを言っていて、まあ、ラジオ聞いてくださってる皆さんは、その厳しさがわかる、石川 P に、良かったって言ってもらえるのって、すごいいいことなんですよ、私にとって。
そうなんだ。
はい、ありがとうございます。いよいよ。
まあね、今回のリハって言えばさ、
はい、
まあ何回かやったけど、そのうちの1回はね、炎上しましたもんね。
炎上そうなんです。今回、私がやりたいって曲だけをやりたいって言ったんですよね。うん、今まで歌ありきで令和ごとを弾いてたんですけど、はい、その令和ごとと、あと石川ピアピアニストで素敵なピアノを奏でてくれるので、そのピアノとことだけを毎回ライブでやりたいと。うん、私から言って、私から選んだ曲なのに、うん、全然できなくてね、すごい石川ピーに、もうそんなんだったらやんない方がいいよって言われて、私も言われたら言い返すじゃないですか。絶対やりますって。で、まあ本番ね、無事やりましたけども、そんなリハがあって。
うん。
いや、ほんとね、難しい。よかった
ですよ。
なんか、今回自分がやりたいって言ったのに、曲だけで、しかも譜面を見ないじゃないですか、私って。
まあそう
ですね、で、立ちながら演奏します。
うんうんうん、
あれってやっぱなんか、難しいんですね。一曲をそれ、ことだけでやるっていうのが、結構。
だって別に譜面なしで全部歌も歌うし、ことも弾いてるじゃないですか。
ことの量が、歌だけだと、例えば4分あったとして1曲が、
うんうん、
歌が3分ぐらいだとしたら、ことって1分ぐらいじゃないですか。で、今回それ全部がことってなると、もう本当に頭混乱しちゃいますね。
でも千本桜とか今回やんなかったけどさ、ことかなり弾いてるじゃん。感想も含めて。
そう。早弾きは、多分私がまだまだなところがすごくあって、ことに対して、その、手で覚えちゃってるんですよ。体で覚えるみたいな。早弾きに関しては。
うんうんうん、
結構、スローリーな曲っていうのは、
うん、
なんかこう、一回やった曲でも、なんかこう、
逆に、
はい、頭から、
逆になんかその、
ちゃってるみたいな感じがあって。
逆になんかこう、次の一音、ここだったっけみたいなの思っちゃったりするわけ？
そう、で逆に考えて違うところをしちゃうんですよ。多分自信満々に弾けばできてるのに。
わかる。
で、なんか一個間違えると、もうその後間違えていくみたいな。
ずっと怖いよね。
あれはどうしたらいいのか教えてください。
どうしたらいいか。
はい。
基本的にはもうだから、これで間違えたら、もう死んでもいいよぐらい引き込むしかないと思うんだけど。
すごい、かっこいい、うん。戦場のピアニストですね。
いや。
そこのステージで死にたいっていう、私もそうです。
うん。でも、だから、でも、いけてたじゃないですか。そんなこと言ったって。
ありがとうございます。
うん、
まあ、その緊張感もあり、多分今回、うん。で、今までの7ヶ月の思いが、うん、7ヶ月ぶりのワンマンライブだから、
うんうんうん、
爆発して、MC も最高に面白かったですよね。
めっちゃ面白かった。
はい。溜まってた喋りが全部出たみたいな。
そう。
ここでしか聞けない話とかもね、いっぱいありましたしね。
うん。
まあ、それからの曲が入ると、私は結構顔が変わりますよね。
顔
っていうか、なんかこう、わーとか言ってたのにバラードになると、それを皆さんにも一緒に引き込むっていうのが多分私の特技だと思っていて、見てる人もそのジェットコースターに乗せるっていうか、笑いあり、感動あり、で曲は結構ね、いい曲がすごく多くて、ピンクスカート。で、バラードの後に、そのゲストで出てくれた遠藤ゴリラっていうお笑い芸人が出ていただいたんですけど、はい、どうもって。
盛り上げてくれたよね。
はい。それもあって余計バラードが引き立つっていう構成になっていて、すごく良かった一日だったなって思ったし、見てる人もね、飽きなかったと思います。
で、最後はね、いつもあったらこと弾いて終わるんだけどさ、アンコールなんかも、静香の曲でさ、ことはない曲だったじゃん。
はい、そうです。オレンジマーマレード。
そう、はい。カラオケにも入ってます。
そうです。じゃあ今からちょっと、カラオケバージョンで聴いてもらおうかな、そのオレンジマーマレード。
あ、いいよ。
はい。
やってみる。
本当ですか、レア。うんうん、今聴いてくださってる皆さん、静香の生歌で、 今からオレンジマモレードを聞いてもらいます。どうぞ。
イエーイ。
ありがとうございました。今日も聞いていただいて、なんか今日はイレギュラーなラジオでしたが、こんな日もありますよね。なかなかないラジオですよね。私はきっとなかなかないものをこれからも発信していくし、なんで皆さんぜひ宮崎鈴鹿応援してくれたら嬉しいです。私は次に9月5日ライブがあります。9月5日はなんと私宮崎鈴鹿のリアルお誕生日でございます。表参道グラウンドで夜の7時、19時から、オンステージなので、ぜひ皆さん遊びに来てください。この日だけはね、誕生日1年に1度なんで、私に捧げてくれたら嬉しいです。そして東京の中野で、鈴カフェっていうね、私に会えるカフェが月に10日開催されておりますので、ぜひチェックして遊びに来てください。鈴カフェでカラオケジョイサウンドで、先ほど聞いていただいたオレンジマーマレード歌えます。あとピンクスカートの代表曲エンジェルとかも歌えるので、ぜひ私のカフェに来て一緒に歌いましょう。そしてなんとこの番組のタイトルにもなっている猫のクラちゃんも歌えます。ぜひ皆さん鈴カフェで鈴カフェで一緒に歌いましょうね。それでは、ここまでのお相手は、私、宮崎鈴鹿がお届けいたしました。また来週お会いしましょう。マシしてる。